西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。へえ、そうなんや。4月のテーマは西宮街道今昔と題しまして、ゲストティーチャーに郷土資料館学芸員の合田重信さんをお迎えしてお届けしています。合田さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第1週目が、かなりもう昔、奈良平安時代の道のお話をしていただきました。そして第2話では、そこからずっと時代が、かなり経って、
そうですね、
江戸時代、
はい
はい、そして今日はまたもうちょっと時代が近代に近づいてきたというところをお話しいただくんですが、先週ね、山崎通り、山崎道のお話を伺ったんですけれども、あれがまあ大体今の西国街道171号線と重なってくるような、
今の171号よりもですね、あれ大体200メートルぐらい北をですね、幅6メートルから8メートルぐらいの道がですね、ずっと斜めに、171に並行して走ってると思うんですけども、それが、山崎通りということになりますね。
で、途中、川とかもいろいろあるわけですよね。大きいとこ、西宮では向こう側を渡らないといけない。
向こう側渡りますね。
あの辺はやっぱ橋がかかってたんですか？
よく言われるひげの渡しというふうに言われまして、尼崎側のですね、渡し場にひげの親父がおってですね、だからひげの渡しと、ひげの茶屋というのがあって、ひげの渡しというふうに言ったらしいんですけども、渡しというふうにあるようにですね、橋は実はかかってないんですね。
そのひげの渡しっていうのは大体どのあたり？
西宮側で言いますと、
今だと甲部橋ですね。
そうですね、あのあたりですね。はいはい。報徳学院のあのあたりがちょうど私になりますね。
もうちょっと北側、
もうちょっと北側になりますね。
あ、そうなんですか。はい、へえ。じゃあもう当時はその橋はなく、川は
ジャブジャブとジャブジャブと歩いて渡ると、基本的には本人がですね、荷物を頭の上にこう置いてジャブジャブジャブと渡っていくということになるんです。で、渡りにくい人は例えばその、私のですね、援助をしてもらって肩車とかですね、連台といいまして、こう担ぐ、ありますよね、ああいうふうなのに乗って渡すということなんですが、深さによって、水量によってですね、いくらか決まってるんですね。膝まではいくら、腰まではいくら、私賃が決まってるんです。で、あんまり水量が多いとですね、これ危険というのもありますので、川止めになりまして渡れなくなるんですよ。
ということは、街道と言っても、正確に言うと川は
切れてしまってると、
つながっていなかった、
そういうことですね。
上は通っていなかった、
基本的には橋は架けないというのが基本なんですね。架けられないんじゃなくて架けないんですよ。
なんでなんですか？
それはもう軍事上の理由で、地方からですね、大名が江戸に攻めてこられると困りますので、基本的にはそういう理由なんですね。だから橋を架けていない。で、あと、よくことわざで、江戸時代のことわざでですね、入出っ方に出女という言い方がありますよね。入出っ方は江戸に攻めてくることなんですが、出女はこれ、意味が違ってましてですね、その女はただの女の人ではなくて、人質として江戸に留め置かれてる人たちですから、国元からですね、江戸屋敷に住まわされてる、人質みたいなもんですね、そういう女の人が、内緒で江戸を下らないようにするということで、人質を留め置くためのやり方ということで、入出っ方にどんな要注意ですから、それを防ぐために橋は架けない。で、橋がないので、川を渡る時にはどうしてもその、渡し場のですね、関所ではないんですけども、役所みたいなの通らなきゃいけませんので、そこでチェックできる、そこで引っかかってしまうと検問ですよね。非常によく考えられたシステムなんですけども、一般の人困りますよね、ジャブジャブジャブと行かないと
困りますよね。 かなり川幅のある大きな川なんかだと思う、本当に、
そうですよ ね、 あの向こう側も冬の間は本当に枯れてますけども、夏の間なんかとてもあれ歩いて渡る気にはならないですよね、今の向こう側もちょっと難しいなと。
結構きついところもありますか。
危ないですからね、はい、それはあるのでやっぱり不便は不便だと思いますね。
でもまあそれが一つの管理の、
そういうことです、やり方ということですね、
システムだったわけですか、
はい、
へで、まあ、近世になったらもちろんもう橋もかかり、一つの、まあ、国道とか大きな道としてつながっていくわけですが、
そういうことですね。あの何といってもその国内 の、 です、ね、あの移動を自由にして物流を豊かにしないとです、ね、うん、国としてその、まあ成長していかないといいますか、富まないので、国を富ませるためにもやっぱり交通を盛んにするという意味では橋をどんどんかけてです、ね、人が移動できるように、物が移動できるようにするというのが基本的な道路政策ということになりますね、もう近代ですよね。
だいたいいつぐらいからそういうふうになっていったんですかね、
は
い、
これはですね、まあ、江戸時代がその、王冠脇王冠五街道それから脇王冠の制度ということになりましたが、これやっぱ明治になりましてからですね、大きく変わります、はい、大きく方向が変わります。で、明治初め、まあ、大体明治9年前後にですね、これ、全国の調査をするんですね、いろんな調査をします。で、江戸時代まず、明治維新になりましてですね、廃藩置県で県が置かれますね、県、はい、まあ、大阪府それから兵庫県ということになるんですが、廃藩置県で府県が置かれますので、その時にですね、例えばその村の人口がいくらとか、村の生産力がどうだとかいうことも含めて道路のですね、調査もするんですよ、
はい、
府県ごとに。で、例えば兵庫県だとどういう道路があって、で道路は、終点と起点がどこで、でどこを通ってるという、 こう、まあ調べたこう記録がありましてですね、それをこう本当にこう細かく調べて、府県ごとに調べて、それをこう国に伝達するという、そういう、もう調査事が、明治9年前後にあったということなんですが、その時にですね、当時の主要街道についてもやっぱりその距離ですとか、あるいは経由地ですとか、距離経由地、それから宿場宿駅ですね、宿場と宿場の間の距離なんかもちゃんとその時正確に測ってですね、記録をしているというものあります、はい、ですので明治9年ですので、江戸時代の様子とあまり変わらない状態ですから、江戸時代の街道を研究するときは逆に明治の初めのこの記録をたどっていくと江戸時代の様子が分かってくるということもあります。
ああ、そうなんですか、
はい、だから明治政府はですね、上手に江戸時代の制度を利用して新しい明治政府に組み替えていくということをやってますね、まあ、それの一つが、まあ、道路の制度ということになります。
で、そのいわゆる山崎通り、山崎道というのも、はい、やはりじゃあそのきちっとこう、
そうですね、主要な街道になりますね。で、この時にですね、まあ、前回もその江戸時代の中頃ぐらいから俗称としては西国街道というふうに言われ始めてるということを申し上げましたし、古地図なんかにも西国街道あるいは京街道として出てますという話をさせていただいたと思うんですけども、うん、この時にですね、おそらく西国街道という名称で兵庫県が調べまして国に伝達してますので、その時に西国街道が正式名称になった可能性が非常に高いですね。
そうなんですか、はい、
でそれが証拠にですね、はい、明治17年から20年前後にかけて日本全国の地図を作ってるんですね。2万分の1なんですけれども、今は全国地図が2万5000分の1なんですが、当時2万分の1の全国地図を作ってます。でこれは江戸時代の伊能忠敬が作った日本全図を元にですね、明治政府になってから2万分の1の地形図を全部整備するんですが、
はい、
その地図、この辺りの地図見ますとですね、西国街道という言い方で、名称が打たれてるんですね、道に、はい、でそれが、まあ、いわゆる西国街道になるんですが、どの辺りかと言いますとですね、先ほど申し上げましたように今の171号、国道171号の北側200メートルぐらいをですね、並行して走ってる線があるんですが、はい、これが西国街道というふうに書かれてます。
今はそのルートは残ってますか？
残ってます。まだ、生活道としてですね、地元の方はもう非常によく使われてる道でありますので、ご存知の方は あの道だなというふうに思われると思いますね。一番分かりやすいのが、阪急の宝塚線のですね、高等園の駅、あそこですね、西国街道がちょうど貫いてるんです。高等園の駅のすぐ北側に踏切がありますけども、踏切を横断してる道が西国街道ですね。 で西宮市内ではですね、実は西国旧の西国街道ってよく言われるんですけども、その西国街道はここだというそのサインがですね、あちこちに点々点々と書かれてますので、ちょっと上をこう見ていただきますとですね、青い大きな矢印で西国街道、旧西国街道というのが書かれてますので、すぐお分かりになると思います。
そうなんですか、はい、じゃあ今もそこの道をたどって、こう歩いてらっしゃる方も結構いらっしゃいます。街道歩き、
そうなんです、街道歩きですね、はい、でそれがあのサインが途切れるところがありますので、それでまあ私どものところに電話されると、
ごめんなさい、電話がかかってくる。
そうなんです、携帯で電話されるんですけどね、これなかなかあのご案内難しいんですが、まあできるだけあの迷わないようにいただくようにご案内してるんですけども、ですから報徳学院のあたりからですね、ずっと斜めに、南西方向に降りてくる道、西国街道なんですが、はい、それがですね、今のですね中央体育館あたりでカクンと南に折れるんですよ、
はい、
で南に折れてまっすぐあの西宮の町の方、旧の町の方に降りてくるんですけども、これがそのいわゆる西国街道、山崎通りの道筋ということになりますね、はい、で今の国道171号もですね、場所は違うんですが、今は小清水町あたりですかね、京都からずっと高槻から走ってきますと、あれ何度ぐらいになりますかね、60度ぐらい左にカクッと折れますよね。
かなり大きなカーブですね。
そうです、カクッと折れますよね、でクッと折れて真南に向かって国道2号と国道43号と交差するんですけれども、同じようにですね、江戸時代の西国街道もやっぱりあの南にカクッと折れるところがあるんですね、その中央体育館のあたり で、でそれから西宮の町入って、西宮の町入りますと今度はまあ西に道を取りましてですね、江別さんの門前にドンと当たるということになりますね。ですので、まあ、あの何遍か折れ曲がりながら西宮の町、宿駅を通って西の方に向かっていくという形になりますね。
でもあの以前お話伺ってたらね、昔はもう直線で宿と宿をビャンビャンとつないでったって、なんで西宮だけこんなにあちこちカーブしたりしてるんですか。
このカーブするようになったのがですね、実は江戸時代になってからでありまして、それの直前、先週もお話したと思うんですが、郷土資料館にあります慶長10年摂の国絵図にはですね、実はそのカクッと折れ曲がった線は書かれてなくて、西宮宿を、まあ、スルーパスしてですね、斜めに芦屋の方向に抜けていくような線が書かれてるんですね、これ江戸時代ごく初期ですので、江戸時代のごく初期まではあのカクッと折れずにですね、西宮をこう、まあ、パスして芦屋に抜けていくのがメインの道だったというふうによく言われます。ところがその江戸時代になりまして、西宮がかなり大きくなるもんですから、でかつその宿駅にも指定されますので、西宮は無視できませんから、西宮ちょっと寄っていこうかということで道が南に折れるという形になります。でその名残がやっぱり今の国道171号にもつながっているということになりますね。
じゃあこれは道の成り立ちとしてはちょっと珍しいケース、
イレギュラーということになりますね。
そうなんですか。
宿駅優先という形になるんじゃないかと思います。
じゃあ逆に言えばそれだけ西宮が力を持ってたというか、
ということなんですね、
賑わってたと、
なんせ人口1万人ありますから都市としては大したもんだと思いますね。
そうですよね、はい、というまあその山崎通り山崎道が西国街道になり、そして今の171号線へとつながっていくという、
は
い、
ところがダイレクトにはなかなかやっぱりつながらなくてですね。
そうなんですか。
明治からなんせその大正昭和平成ですので、そう簡単にはいかなくてですね、なんとかやっぱりその道の変遷、制度の変遷があるんですね、はい、であの先ほどあの明治9年前後にですね調査されまして、まあ、その時に西国街道という名称で正式名称が上がってて、当時の国の地図に西国街道というのが書かれているというお話をしましたんですけども、その少し後明治18年ですね、これまだその当時その建設省とかなくてですね、内務省というところがその国道を管理してるんですけども、初めて国道という言い方がこの時にできるんですね。明治18年です。内務省の告示第6号、ちょっとまあ、硬い言い方ですが、内務省告示第6号にですね、国道表、国道 の、 あの表ですね、テーブル、国道表というのができましてですね、その国道表にずっとこう、始点と終点、それから途中どこを通っているかが記録されてるんですね、まあ、地図には線は引かれてないんですけども、どこを経由してるか書いてますので、およそのラインは分かるということなんですが、その国道表というのが明治18年にできます、でこの時にですね、国道3号という言い方で東京より神戸港に達する路線というのが指定されてます。
東京から神戸港、
まあ遥か彼方なんですけどね、長いんですけどね、
すごい距離ありますよね、
今ですと国道1号国道2号になるんですが、当時は国道3号ということで東京より神戸港に達する路線という形です。 でこれちょっと私も記憶できないので、うん、当時の国道標のですねコピーを持ってきてるんですが、
はい、
国道標を見ますとですね、明治18年2月24日内務省告示第6号、以下は国道標の交付時の状態の条文であるとい う, こう名称がありましてですね、本年1月太政官第1号をもって国道の儀2つ相なり候につき外路線別表の通り相定め候上このこと、告示候告示塚祭り候ことというなんかややこしい
です難しいです、
ね、難しいんですけど、
はい、
でこの時のですね内務省のまあ一番偉い人内務卿というんですが山形有朝なんですね。
そうなんですか。
一気に歴史がリアルになりますけどね、はい、山形有朝が、まあ、布告したということで、うん、明治18年2月24日にこの国道標が出ています、
はい、
それで1号2号なんですが、うん、1号はですね東京より横浜に達する路線えら短いんですけどね
ね
え、ええ、これ横浜
短いですね
短いんですよ
本当に、
はい、あと 今ですと高速道路なり新幹線なりとあっという間についてしまいますけども、東京より横浜に達する路線とありまして経由している場所がですねこれ全部駅名というふうに書かれてますこの辺がまだ江戸時代の名残があるということで駅という名称でピンと来られると思うんですがこれも古代から駅ですよね。ですので千年の歴史を持ってまだ明治政府も駅という名称この時また使ってるんですね。
はあ、馬はいたんですかね。
馬いないと思いますけどね、まあ、でもまだ自動車はないですからやっぱ馬ですかね。馬ですよね。馬で移動という駅名ですね。で1号だけちょっと読ませていただきますと、東京より横浜に達する路線ということで駅名が日本橋か品川川崎神奈川横浜ということになりますね。横浜港まで行ってる港まで行ってるということになりますが、
はい、
これが国道1号です。で国道2号がですね、道ですので東京より大阪港に達する路線長いですけどね
いきなり
大阪港ですけどね、まあ、間は想像つくと思うんですが、
うん
日本橋を出ましてですね大阪の近いところになりますと石部草津大津三条大橋これ京都ですね、
はい
淀枚方森口大阪ということになってます。ですので淀川の左岸、今の枚方の方ですね今の国道1号ですけども、そのあたりを通って大阪港港に行く道これが国道2号明治18年の国道2号ということになりますね。うんなんですね。で次3号私たちの3号ですけども、
はい、
国道3号道神戸港に達する路線だから東京から神戸港までということですね。
それってものすごい重複してません
ですよね。で神戸港に達する3号はですねどこ通ってるかと言いますと、はい、これ日本橋は通るんですがで2号を経由して今度はですねその枚方を通らずに京都次山崎ですね、山崎というとこ山崎通りの山崎ですよね、ですから淀川の今度は北岸右岸を通ってくることになります、京都山崎芥川それから瀬川西宮で三影神戸と
というのは先週伺った山崎通り山崎道の、
そのまんまですよ ね,
ねルートですよね。
そのまんまですね。で名称が駅という名称であったりとかおっしゃったようにですね、はい、山崎通りそのままだろうということなんですが、もうそのままなんですね。結局江戸時代の整備された脇王冠なり王冠をですねそのまま明治政府が踏襲して使っているということになりますから使えるものは使いましょうということで新たにその整備していくということになりますね。
これ3号
3号です
国道3号
です、はい、国道3号です。
でもこれそれぞれがね、どうしてその港までっていうことなんですか？はい、
これはもう当時のですね国がどういうことを重視したかがこの街道といいますか道の整備に表れておりまして、
はい
横浜も大阪も神戸もですね非常にやっぱり当時の重要な港です。ですのでそこから東京までの道ということで指定してるんですね。ですからいかにその当時港湾が重要であったかというのがこれでまあ逆に分かるということになりますね。
じゃあ外国だったり、まあ、日本の他のいろんな各地から船で何かが運ばれてきて、はい、それを東京まで運ぶルートと、
はい、そういうことですね。
は
あ、だから横浜が第一になってるんだと思うんですけどもそういう意味付けがあるということですね。非常に面白いなと思います。
で、
まあ、駅という名称が使われてるのもまた歴史性があって面白いなと思うんですけどもそういうのが国道3号ということになりますね。
なるほど、
はい、まあ、西国街道のルートそのまま使ってると、
はい、
で宿駅もそのまま使ってるとなんせ駅という名称と同じ名前が出てきますので、
うん、
もうそれはもう全く同じところを使ってるということで、はい、
じゃあ日本全国、
はい、
まあ、それまでにもうこう開かれた道っていうのはもうそれぞれ活用していこうよ、という、
そういうことですね。
ことだったわけですか。は
い、そういうことですね。で、同じようにやっぱり荷物も運んでいきますので、そこで働いてたですね、江戸時代には25人25匹というふうに問屋にその人と馬を備えておりましたが、その人と馬もですね、おそらくそのまま活用して、物資の輸送、それからあの郵便の輸送なんかに使ったんじゃないかなと思いますけどもね。
なるほどね、はい、そして時代が進んでいくに従ってその馬が、
はい、
まあ、
車になったりとか、
はい、もう電車、汽車
ということですね。
新幹線にまでなったりするわけです、
はい、ということですね、はい、でこれが明治18年ということですね。でこの時はやっぱりあの今の西国街道、まあ、9-171といいますか、今の西国街道が、まあ、国道にちゃんとなりましたということになりますんですね、はい。でですので私たちが通常西国街道西国街道って言ってるのはおそらくこれを指している可能性が高いですよね。意識の中でもそういう感じがすると思います。ですので江戸時代が西国街道というふうに思いがちなんですが、実はもう少し手前の新しい時代のあの道を西国街道と言ってるような感じはしますね、私からすると。
なるほど、はい、なんかそういう大きくわーっと全部なんとなくそんな感じかみたいな感じに、まあ、受け取ってしまうんですけれども、きちっと定義をすればそういうことになると、
じゃないかなと思いますね。
なるほどね。そしてその中央自動車道、はいはい、西宮線、はい、これはどこを指すんですか。
これはですね、皆さんご存知なんです、は
い、
名神高速道路、はい、
中央自動車道西宮線って言うんですか。
そうなんですよ、名神のこの何ですかね、その西の方は中央自動車道の西宮線で、まあ、東の方は何とか線って多分あると思うんですけどね。
名神自動車道では
ないんじゃないんです、あれが中央自動車道なんですよ。
そうなんですか。
名神はいわゆるそのなんていうか通称でありまして、はあ、正式名称は中央自動車道ですから、あれが日本のですね高速道路の中心になる道ですね、中央なんですよ、
はあ、はい、
で西宮線ですから西宮でインターチェンジで終わりですよね、だから名神というとあれ名古屋と神戸ですから西宮で降りてしまうのおかしいんです。
なるほど、
おかしいですよね。ですがこれからは西宮市民はですね、中央自動車道西宮線と言おうと
どこそれって聞き返されそうですけど、いう感
じがしますけどね。
そうなんですか、はい、でじゃあ、はい、起点が西宮っていうか
終点が西宮っていうの
はこれではっきり分かるわけですね、は
い、でこれがまあ一番最新の西国街道ということになるんじゃないかと思うんですよね。
あ、これもある意味西国街道
でしょう。で京都と結びますからね、京都と西宮の間を直線で結んでますから、まあ、ある意味西国街道じゃないかなと僕は思ってます。
ちょっとルートは、ね、
ちょっと違いますけど、ね、
違いますけど、はい、まあ、その結ぶ点と点からすれば、
ね、171も西国街道ですし、9の西国街道も西国街道ですし、まあ、それこそ山崎通りもそうですしね、でこのいわゆる名神も西国街道じゃないかなと思いますね。
はあ、なるほどね。でもこうやって見てきますと、この西国の街道っていうこの辺りのところっていうのは、非常にまあ重要な、
重要なんでしょうね、
ルートだったということなんですかね。
ですね、でいずれの道もやっぱり現在でもあの生き残ってあの活用されてますので、
はい、
どれかがなくなってどれかに乗り換えるわけではなくてですね、あの3本ともやっぱりあの生活の道、国道、それから高速道路という形で残ってますので、非常にやっぱり重要なルートであることは変わりないと思いますね。
へなんか本当にあのね、西宮街道混雑、いろんな街道が、しかも今と昔では随分とこういろんな役割もね、たたずまいも違ったんだっていうのがお分かりいただけたと思いますけど、ということは西宮っていうのはこう街道っていうあのまあもので見ていくとかなり面白いエリアではあるわけですか。
そうですね、やはりあの京都大阪から少し離れて、かつその神戸はですねすぐ近くの大都市としてあると、
はい、
あるいはその遥か彼方なんですけども九州があるということで、それを結ぶ路線上にあるというのは非常にやっぱり大事なところですね。
ぜひそういったものがあの分かる古文書などもね、あの京都資料館で、そのイレギュラーな展示ということで、
はい、はい、あの常設展示ではですね、あの例えばその江戸時代の宿駅の様子を記したあの絵図ですとか、はい、あるいはそれのその路線の解説ですとか、そういったのは常設展示でございますし、あとあのこの番組の中であの申し上げることはできなかったんですが、もう一つ宿駅がありましてですね、江戸時代の宿駅で生瀬というのがあったんですが、その生瀬の街並みの様子なんかもこれ実は常設展示しておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
そうなんですか、はい、まあ、生瀬あの北部の方でね、あのかなりやっぱりあそこも一つ大きな 拠点だったわけですね。
宿場町ですので、
はあ、あれはまたその有馬の方に抜ける、
そうですね、有馬から丹波へ抜けるという道で重要な道なんですね、
はあ、あそこも結構その偉い人が当時に
行くために、そうなんですね、あの当時に行く道筋としては非常によく知られた道ですね、うん、
なるほどね、はい、やっぱりそういう用があるから通るんだという、まあ、道はそういうもんなんでしょうけれども、ね、いろんな用があったということなんですかね、そういうことですね、昔から、
はい、
なるほど。クイズ徹底解剖、
そうなんや。
明治18年に国道標ができました、はい、でその時に、今のですね、まあ、西国街道が国道丸々号になったというお話をしたと思うんですが、この丸々号をお答えいただきたいと思います、はい、国道丸々号、丸々は何でしょうということで、
ちょっと難しいかな
かもしれませんね
と思いますが、もちろん今日のお話の中で何回か繰り返し出てまいりましたよね、はい、はい、あれっていう方はぜひあの西宮市のホームページから、全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分のプレゼントでございますので、どしどしお寄せいただきたいと思います。さて来週は第4週なんですが、実は質疑応答を交えてということで、はい、生放送でお届けしていくんで、
もうドキドキしますね
でももう郷田さん何聞いてももうめちゃくちゃよく知ってありますから、
そうですかね、
何でも濃いですから、
そうですか、
大丈夫だと思いますけど、はい、ちょっともう郷田さんを困らすぐらいの、ね、はい、ぜひ質問もお寄せいただけたらと思います、はいはい、皆様からのメールファックスお待ちしておりますが、それとなんかまたあの、ゲストの方もお連れください。そうです、あの助け
船をまあ、呼んでおりまして、はい、入江さんという方をあのお願いしたいと思っておりますので、
はい、
この方も一緒にあのお話しさせていただけたらと思います。
そうなんですか、はい、まあ、来週は西国街道の他にもいっぱいあの西宮には街道、
そうですね、いわゆる街道というのがたくさんありますので、はい、これはもうあのその道を使ってられる方がですね、
はい、
例えばどこへ行く道、西宮へ行く道なんで西宮街道、宝塚へ行く道なんで宝塚街道というふうにつけてる道がたくさんありますから、
そんな勝手にみんな言ってはったんですか。
勝手にみんな言ってます。
そうなんですか。
そうなんです。
こんな同じ道でも宝塚の人は西宮街道と呼び、
そうです、
西宮の人は宝塚街道と呼んだり、
そうですね、
そんなこともあり得ると、
結局西国街道も京街道と言ったりしますから。
ああ、そっかそっか、
そういうことなんですよ。
あ、なるほどね、じゃあそれもこういろいろ整理しながら、はい、もっともっといろんな、もっとちっちゃい道にもいろんなエピソードがあるんです ね、そういう意味ではこうなんか本当に道にまたロマンを馳せるというか、
はいはい、再発見していただきたいなと思いますね。
そうですね、はい、そしてまたあのこの番組を聞いていただいた方がその街道歩き、
はい、
西宮のいろんな街道をまた、ね、そそら歩いていただくと、
そうですね、
新しい発見、
あの現場から携帯電話でお尋ねいただくのだけはちょっとこう苦しいのでなんとかね思うんですが、
あれなんですか、やっぱあんまり細かい今そのルートマップみたいなのがなかなか
持ってられないんじゃないですかね。あの地図を、ね、見ますと出てるんですけども、
以前あの郷田さんもそういうまとめたいろんな地図とかお出しになったことがありましたよ ね、
今ちょっと絶版してまして申し訳ないですけどね、またこれあの再販できるだけ頑張ってやりたいと思ってますので、
は
い、
これだけちょっとこう需要も出てきてますので、
はい、そうですね、もっと街道をたくさん載せて、使いやすい地図にしていきたいと思ってます、
ね、ぜひ期待してますので、
はい、わかりました。
とりあえず来週はじゃあ、いろんな道が出てくるということで、
はい、そういうことです
ね、はい、楽しみにしておりますので、はい、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ゲストティーチャーは郷土資料館学芸員の郷田重信さんでした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-37-5514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。